なたと見ていたい、夢を見ていたい、世田谷ドリームプロジェクト始まるよ。
ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて、今週のゲストは建築家で起業家の谷尻誠さんです。谷尻さんは1974年広島県生まれ、インテリアから住宅、商業施設まで国内外で数多くのプロジェクトを手掛ける傍ら、近年は起業家としての活動も目覚ましく、新時代の建築家として注目されています。今日は谷尻誠さんをお迎えします。最後までお付き合いください。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢、夢、夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストは建築家で起業家の谷尻誠さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
改めてご挨拶兼ねて自己紹介もいただいてもよろしいでしょうか。
はい、建築家として、もちろん建物は作ることを本業としながら、起業家として、いくつかいろいろな事業を立ち上げてやってます。はい、
本当ですよ。建築家として私もさまざまなこう、あの物件だったりもそうですし、千駄ヶ谷のトイレだったりとか、渋谷区の植物のふれあいセンターとか、あとはカフェだったり、さまざま行く先々でかっこいい素敵だなと思うと、谷尻さんの物件が建てられていたので、いつぞやお会いしたいと憧れておりました。しかも先日美容の、イベントにて対談が叶って、というところで今回に至ったので、ご出演もいただきありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
で、対談ではね、建築家以外の、こうサプリメントの話だったりもしたんですもんね。
はい、
どうでした、美容界隈のイベント参加されてみて。
そういうところに足を運ぶことがないので自分の知らない世界が見れて、すごく良かったなと思いますけどね。
本当ですよね。イベント3日間の中で大盛況なのか、ずっと立たれてらっしゃいましたもんね。
そうですね。
もともとフェイスネットワークさんともゆかりもあったんですよね。
そうですね、いくつかお仕事させていただいて、
その中で私もね、住んでみたいって憧れてたんですよ。グランデュオの上馬、三軒茶屋と駒沢の間にある246沿いの物件ですよね。印象的だったんですが、グランデュオ上馬、どんなコンセプトで作られたんですか。
あれは、割と仮想界で緑化がされてるんですけど、なんか建物を建てることとなんか環境を作ることが一緒にできないかなっていうのは以前からずっと考えていたので、そういうことを提案させてもらったプロジェクトですね。
でフェイスさんの100坪の森プロジェクトの中でもこうね、あのグランディの神馬としてこう外壁に緑が、
はい、
作り方とか難しかったりデザイニングって大変だったりもしましたか？
まあ、僕だけの知識だと大変ですけど、あのもちろんそういったプロフェッショナルの方と協業するので、はい、問題ないかなと思います。
内装も素敵なんですよね。
そうですよね、うん。まあ、なんか、まあ、僕建物全体を作るのも好きなんですけど、あの普通にインテリアも好きだし、むしろ自分が生活したい場所を作ってるっていう方が、まあ、正しいかもしれないですね、
うん。はい、なんか趣味だったりあの置くようなスペースだったりもこう広く、うん、あのキッチンもあったりリビングが広かったりっていうような印象ではあるんですが、はい、なんかどういうふうにこう住んでもらいたいなとか、どう自分だったらこういうふうなものを置きたいななんていうデザインからも始まるんですか？
はい、ある程度は想定はしてますけど、あまりこう建築家がこんなふうに住んでくださいっていうような、まあ制御がかかるような作り方というよりは、もっと住まい手が考えて自由に住める空間を提供したいとは思ってますね。はい、
246が目の前っていうのはどういったなんかあの作用とかもあったりするんですか？
まあ、音の心配はやっぱりありますよね。ただまあ音がうるさいってことは嫌な人もいますけど、音を出しても迷惑になりにくいとも言えるじゃないですか。だからそれはなんか選び方次第なのかなと。はい、
でそんなご縁からもフェイスネットワークさんだったりともなんか親睦というかご親交も深かったりもするんですよね。
はい、はい、今社長ともなんかプロジェクトを作ろうって定期的に会ってますね。はい、
ですか。
はい、
どんなプロジェクトをこうイメージされてらっしゃったりするんですか？
本当に、まあ、あくまでまあ建築とか不動産を軸にしながらですけど、まあ、海外も今度行こうみたいな話をしているところですね。
お、はい、楽しみな話も膨らみますね。はい、でその中で新しいプロジェクトとして、
はい、
今年二子玉川にザ・グランディオ二子玉川ソイルとシードが立ち上がるんですよね。うん、
はい、
こちらどんな特徴があるんですか？
やはり二子玉ってこう、まあ、都市のようであり自然も多くある場所なので、うん、まあ、その自然をこうグリーンでつないでいって、特に世田谷にフェイスさんはたくさん建物を作られているので、うん、まあ、作れば作るほどその緑の場所が増えて街がこう美しくなっていくようなプロジェクトにしたらどうでしょうかっていう提案をしてますね。
うん、はい、で二子玉川駅からもすぐ近くの場所にある立地の中で、はい、こちら商業施設だったらいろんなテナントさんも入るんですよね。
はい、
でまたこうパースっていうのかデザインっていうんですか、
はい、
もう拝見するとソイルもなんていうんです、グレーというかこの、無機質の中に温かさぬくもりが感じられるような広い空間だななんていうふうにも思うんですが、
はい、
ね、これソイルとシードでまた違いとかもあったりはするんですか？
そうですね、でも基本的にはやはりこう自然な材料で作るっていうことは共通していて、
うん、
はい、まあ、規模感とか、まあ、もちろん形とかは違うんですけど、はい、でも近くにあるのでなんかバラバラだけどまとまってるようなそういう作り方ができないかなっていうのは思いながら設計してます。
自然のものもね使われてるっていうことで、これ枠とかは木とかも使われてるんですか？
法的には木が使えないエリアなので、
うん、
はい、そのサッシとかはアルミとかですけど、
うん、
はい、
うん、
それ以外の、まあ、コンクリートが素地であったりだとか、
うん、
土っぽい材料を使ったりだとか、うん、っていう風にはしてますね。
こう先進的斬新的なデザインも求められながら、やっぱりこういったところの需要っていうか人間としての幸せっていうか癒しも感じられたりもするんですかね？
おそらく僕らが作る建物って割と洗練されて、
うん、
こうすごくシンプルで無機質なものっぽいものが多いんですけど、うん、でもそれなのに落ち着くとか、それなのに暖かいとか、なんか本来こうイメージしそうなものの逆側の体感ができるような作り方は心がけて設計してますね。
ということでザ・グランディオ二子玉川ソイルシードというところでね、オープンになりますので、
はい、
はい、ぜひぜひね、ここからまたいろんなアドバイスエッセンスも加えてくださるかと思うので、はい、楽しみにしております。
はい、
ありがとうございます。さあまた後半ではね、谷尻さんのルーツだったりも聞きたいなと思うんですが、リクエスト曲としてご紹介をいただけたらと思っております。選んでくださった曲を教えてください。
マコマレッツのレイジー、僕は冬雪が降るともう ずっと雪山に毎週のように足を運ぶんですけど、うん、でかなりロングドライブなので、おそらくその時に最もマコマレツ聞いたかなと、今年は。はい、それで選びました。
世田谷ドリームプロジェクト、今日は建築家で起業家の谷尻誠さんをお迎えしています。で、谷尻さん、先ほどこのスキーのロングドライブもするなんておっしゃってましたけど、自然との戯れもすごい大切にされてらっしゃいますよね。
そうですね、あのずっと都市の中にいると、うん、まあ、頭ばっかり使って仕事するじゃないですか。でもやっぱ体を使ったり、もうちょっと自分の本能的な部分がすごく大事だなと思っているので、まあ、自然と都市をこう両方行き来しながら生活するっていうのが自分のなんかリズムかもしれないですね。うん、はい、
こう建築されている中でも、その自然との融合とかも大切にされてたりもするんですか？
あの自然ってみんな美しいって言うじゃないですか。でも建築ってみんながみんな美しいって言わないんですよね。好き嫌いがあるじゃないですか。だとしたら自然ってなんでみんなが美しいって言ってしまうのかって原理がきっとどこかにあるんじゃないかなと思って、うん、そういう原理をまあ自分なりにこう探して、それをこうまた建築に用いるというか、そうやって設計することは結構ありますね。はい、
あの谷尻さん の、 あの記事だったり書籍だったり拝見していて、ご自宅だったりとか建築されているところ、
はい、
あのほのかな暗闇の中からの差し込む、
はい、
あの太陽とかも素敵だなと思うんですが、そういったところも狙いとしてもあったりするんですか？
はい、まあ、僕が町屋で育った、まあ、自分の原風景があって、それは家の中が暗くて外が明るくて、まあ、お庭が綺麗に見えたっていう、まあ、自分の幼少期の体験もありますし、まあ、実際お寺の境内とかも暗いから外の景色が綺麗に見えていると思うので、そういう意味では、まあ、明るい家を皆さん求めるんですけど、うん、あの作業する場所に必要な明かりがあればよくて、うん、割としっとりとした空間から外の景色を見るっていうのは、まあ、すごく心も落ち着いた状態で綺麗に風景が見えるので、まあ、僕はおすすめすることは多いですね。はい、
このしっとりとした景色っていう表現が素敵ですね。
はい、そうですね、なんかやっぱり自然を見ているとみんな穏やかな気持ちになって、はい、まあ、感動するので、まあ、感動する空間を作りたいんですよね。はい、
この心のスイッチ切り替える場所にもなりそうですね。うん、
あと暗さって人が心を解放できるんじゃないかなと思ってて、すごく明るい場所で自分の悩み事人に相談するの難しいですよね。
確かに確かに。
なんか暗い個室とかでなんか夜とかに心の内を開けたりするものだったりするので、うん、だからそういう自分の内面と向き合うには、そういう暗い空間、暗いというか、まあ、しっとりとした空間っていうのは、うん、あの落ち着くんじゃないかなと思います。
確かに精神統一されそうだったりもしますもんね。はいはい、うん、
なんかやっぱりいろんな場所に行った時に、結婚式で涙流すのは暗いところから急に明るくなって、明るくなった瞬間新婦が泣いてるから、それを見て心が震えて自分も泣いてしまうって経験はきっと皆さんにもあるでしょうし、割とその環境を明るさと暗さだけでも作り出すことっていうのはできるのかなと思います。
確かに映画館の暗闇だからこそこう涙が溢れてきたりとか、
はい、
心が素直になれる場所にもなりますもんね。
はい、
でも谷尻さん、こう建築家を目指されたきっかけだったりとかっていうのはどんなところだったんですか？
あのその先ほどお話しした幼少期に育った家があまりにボロくて、まあ、五右衛門風呂でしたし、自分で巻きくべてましたし、なんかそのコンプレックスというか、それを脱却したくて、まあ、建物を作る仕事に就きたいっていうきっかけにはなったのかなと思います。はい、
実際にこうね、あの勉強もされて、こう立ち上がった最初の一投目っていう時はどうでした？
うん、なんかこう、あ、こういうものが作れるんだなっていうことに感動しましたよね。はい、
どんな思い込めました？なんかいろんな思い込めそうじゃないですか、一投目って。
うん、ただあまりにも未熟だったので、まあ今思えば恥ずかしい部分もありますけど、うん、でもそれゆえに思い切りの良さもあって、うんうん、なんか知識がつくとバランスよく作れてしまうんですけど、なんか思い切りがあったのはあの頃しか作れないなって時々思ったりはしますよね。はい、
またね、物件だったりお家作りだったりすると本当に住まわれる方にも寄り添ってらっしゃいますよね。
まあ、あくまで僕のものではないので、はい、まあ、それを専門家として、まあ、ご要望の部分とあと想像ができてない部分まで、まあ、何かしらアドバイスできて、まあ、いいこうゴールというかそういう空間が提案できればなと思ってはやってますね。
今までにびっくりしたというか、こういう風な提案があるんだといった要望だったりとか居住者からの何かありました？
はい、まあ、過去にはいろいろと作ってますけど、まあ、例えば完成させないとか、まあ、全部完成させることよりも、ある程度できてから少しずつ完成させていくような家があってもいいんじゃないかなとか、そういう考え方の部分をまず先に設計をして、まあ、クライアントの方と相談しながら作り上げていったような経緯はありますね。なんか竣工って言いますけど、本当はそこから始まるじゃないですか。だからなんか終わりっぽいけど、本当は始まりを作ってるプロジェクトなんじゃないかなと思いながらやってますね。
どんな声がやっぱり喜びというか嬉しかったりします？
どんな声、
居住者のお子さんだったりとか、
まあ、なんか気持ちいいって言ってもらえるのが一番いいですよね。あとは皆さんがよく言うのは、思ったより使いやすいとか建築家の家ってなんか使いにくいイメージがきっとあるんでしょうけど、うん、思ったより使いやすいっていうのは時々声をいただきますね。まあ、僕自身もあんまりこう強要するようなものを作りたくないので、うん、まあ、生活しやすいっていうこと自体は、まあ、大事なことだなと思っているので、はい、
ね、共に心地よく生活する中でなんか一緒に呼吸していくというか生きていくようなお家なんだろうななんて思って憧れます。はい、また来週もね、たっぷりとお話も伺えたらと思っているので、はい、お付き合いいただけたらと思っております。さあ、今週お越しいただきましたゲストは谷尻誠さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今日も呼んでみましょう。正代さん、
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田正代です。今週は東急田園都市線世田谷線三軒茶屋駅から徒歩2分にあります八百屋のファミリーレストランをご紹介します。お話はオーナーの千田博一さんに伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
八百屋のファミレス、
そうですね、はい、
こちらいつオープンですか？
オープンはそうです、もう2年半前ぐらいですね。2023年の8月31日、野菜の日に、はい、オープンしました。
おー、野菜の日にオープンしたこちらは、はい、野菜がメインのレストラン？
そうですね、はい、もともとですね、私は三軒茶屋でサンチャファームという八百屋さんを10年ほどやってまして、まあ、それの後でそのまま野菜をもっと食べてほしいという思いで作っているので、まあ、八百屋のファミレストランという名前になってます。
もう一度聞いたら覚えますね
そうですねありがとうございます。
店内見ますと、ちょうどお座敷というか小上がりがあって絨毯敷きになっているので、お子様が過ごしやすいイメージ、そして大きな熊さんがいたりと本当にくつろげる空間という感じですが、
はい、そうですね、私自身が小さい子供がいたので、なかなか三茶ってそう家族で行けるようなお店がすごく少なくてですね、なんかそういう人が気楽に来れるような場所がいいなっていう思いで作ってますので、小上がりがしっかりあってと。で、クマちゃんの席はですね、実はすごい人気で、意外と小上がりなのクマちゃん席は奪い合いになってるって感じですね。
いや、可愛いもんねこれ
そうですね、はい、
どうですか、オープンしてやはりそういった家族連れ、お子様連れが多いですか？
そうですね、もともとは本当にいろんな方に来てほしいなっていう意味を込めてファミリーレストランという名前にしてます。なんで、まあ、もちろんお子様もいっぱいいらっしゃいますけど、やっぱり野菜いっぱい食べたいというような方、女性の方とかに人気で、はい、使っていただいてますね。
そのお野菜ですが、メニューなどの こだわりを教えてください。
はい、さっき言ったように、もともとこだわりの八百屋さんをやってまして、なのでそこのつながりがあった提携生産者さんの直送のお野菜をサラダバーとして出しているの で昼はランチご注文いただいた方はサラダバースーパー全部ついてますので、野菜をいっぱい食べれるサラダバー付きのファミレストランというところが特徴です。
今回ランチメニューをご紹介いただくんですが、こちらは、
はい、 そうですね、ファミレスといえばお子様プレートみたいなのがあると思うんですけど、やっぱ大人もワクワクしたよねということで、じゃあ、 大人様プレートというですね、全部盛りのものが人気なので、そちらをご用意しました。
そうなんですよ、いつもちっちゃい子ばっかりずるいなって、私だってこの年でもお子様ランチ食べたいよって思っている方たくさんいらっしゃると思うんですが、その夢が叶うお店ですね。
そうですね、はい、ぜひ大人の方にも子供の気持ちを忘れないでほしいという意味で、はい、提供してます、
はい、簡単にメニューご紹介ください。
はい、そうですね、大人様プレート本当にいろいろ載ってるんですけど、まあ、元々実はコロッケ屋さんもやってたんですけど、その時のこだわりのコロッケとか、あと、まあ、唐揚げ、ポテト、ハンバーグ、それからそこに惣菜がちょっと2つぐらいついて、豆玉系のってという感じですね。
もうこれ本当たまんないじゃないですか。
そうですね、はい、
これだけでもボリュームがあるのに、さらにサラダバーとスープバーがついてる、はい、いいんですか。
いや、いいです、はい、本当に野菜いっぱい食べてほしいなと思ってやってるので、はい、ぜひぜひ、
はい、じゃあちょっとそのコロッケ屋さんもやってましたというこだわりのコロッケいただきます。うん、サクサクの衣の中はお芋の甘みしっとり。
はい、そうですね、お芋屋ちゃんの国産のじゃがいも使ってますので、はい、美味しくいただいていただけるかなと思います。
そして今日はスープバーはお味噌汁です。ちょっといただきますね。はあ、いいですね、もう心も体も温まりますよ。そしてこだわりのお野菜ですが、私ねトマトが大好きなのでトマトをいただきますね。うん、口の中で弾ける。
はい、ありがとうございます。
いや、これだっておかわり自由なんですよね。
そうですね、はい、おかわり自由です、何杯でも。
これは本当にお得だと思います。そしてなかなかね、野菜をこうたくさん食べられる空間限られているので、ぜひ足を運んでいただきたいのですが、ぜひ千田さん、ラジオを聞きの皆さんにメッセージお願いします。
はい、そうですね、ぜひいろんな方に来ていただきたいと思うのでよろしくお願いします。貸し切りで使っていただくなんてのも結構使っていただいているので、ぜひそんなご利用もお待ちしてます。
では最後に千田さんの夢教えてください。
はい、そうですね、夢ってほどじゃないんですけど、やっぱり小さかった頃にお店に行ってたなという記憶が少しでも多くの方に残るようなお店になれるといいなと思っております。
ということで、今週は三軒茶屋から八百屋のファミリーレストランをご紹介しました。お話はオーナーの千田博一さんに伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
大人様プレート、コロッケもお野菜も美味しそうですね。居心地も良くて心も体も喜びそうです。千田さん、ありがとうございました。ちょっと寄り道、瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんでした。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
いつも君のそばにいるからね、世田谷ドリームプロジェクト。
これがもしも夢ならば、眩しい朝日に起こされた。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか。あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。詳しくはフェイスネットワークホームページまたは番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
いつか君と見る花
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。